ライカのサンセットロング。
さあ9月に入りました。まだまだ残暑が厳しいですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。塩見さやかです。皆さん夏はエンジョイできたのかな。いろんなフェスティバルなんかも行かれたことと思いますけども、今回私はですね、ロサンゼルスのインディーエンターテインメントサミットというミュージックネットワークイベントに参加してきました。そこでですね、以前2011年に当番組に、インタビューとして出演してくださいましたエレクトラ、彼女はその時はサンセットストリップミュージックフェスティバルで演奏したんですけれども、彼女にですね、現在の音楽シーンについてだったりとか、あとニューアルバムについてだったりとか、さまざまね、本当に非常に素晴らしい、今回インタビューを取ってきましたので、どうぞ皆さん最後までお楽しみください。 お久しぶりですねということで始まったんですけれども、今回はエレクトラに、2011年のサンセットミュージックフェスティバル以来ですね、インタビューさせていただいたんですけれども、インディーエンターテインメントサミットというですねイベントに今回エレクトラがパネラーとして参加するということで、インタビューをしました。で今回、インディーエンターテインメントサミットに来てますが、パネラーとして何か発表したり話したりすることあるんですかというふうに伺ってみたところ、実は今回インディーエンターテインメントサミットに来てるんだけどパネラーとしてどういうふうにいいライブを行うかというねトピックについていろいろ話しますと、今までの私のパフォーマンスの経験から皆さんとそのトピックについて語るんですけどという話から始まりました。じゃあ今ねラジオを聞いてる人たちは実際にねこの会場に来るわけができないので、何かそういった面でねアイディアとかアドバイスがあったらちょっと話してくれますかというふうに聞きました。正直にお客さんがすごくショーを楽しみにして来てくれますから、もちろんいいショーにしなくてはならないと。でお客さんたちは時間をお金を使って来てくれるわけですから、なので本当にベストなショーでなければならないと。リハーサルをきちんと行ってちゃんと確認してというプロセスを行わなければならないと。日本ではどうか分かんないけど、ロサンゼルスではローカルバンドが常に、ライブをね行っていると。で最初の頃はねみんな興味を持ってサポートしてくれてライブに来てくれるんだけど、 3,4 ヶ月ぐらい経ってからみんなライブに来るのをやめちゃうと。でなぜなら彼らは実は毎回同じショーを行っているからだと。なのでお客さんが毎回興味を持つようなライブを行わなければならなくて、何か引きつけるための特別なことをやったりとか、例えば CD リリースやミュージックビデオのリリースなどや特別な CD スペシャル価格とかマーチャンダイジングの限定価格販売を行ったりとかね、他はレディースナイトをやったりとか、何かねすごくみんなが毎回毎回エキサイティングになれるようなことを行えばいいと。そしたらみんな毎回来たいと思うし、友達もね誘って来てくれるようになるよって。でもちろんね私たちが望むことでもあるので、もっとたくさんの人たちがライブに来てくれることをいつも私は望んでますとエレクトラは言ってくれました。でね今話してくれたアイデアについては非常にいいと思うし、どこでねエレクトラはこういうことを学んだんですかっていうふうに聞きました。実は自分自身もまだトライしてる最中で、私も自分のショーがもっと特別なものになるために、いろいろね常にやってると。でベストを尽くしてると。でもちろん曲も毎回変えてるし、みんながもっとエキサイティングするようにいろいろ試行錯誤してると。で最近のショーではミュージックビデオをリリースしたばかりだし、今夜はこのインディーエンターテインメントサミットのイベントで演奏すると。でこれはユニバーサルウォークのジョン・ロビンクラブでやるんだけど、ミュージックビデオ第2弾をここでリリースすると。1ヶ月前に第1弾をリリースしたので、今回は第2弾のビデオだと。でまだね今アイデアに出たレディースナイトっていうのはやってないんだけど、本当にね毎回違うことにトライしてますよというふうに話してくれました。第1弾のビデオについてですね、今話が出たんですけど、こちらは YouTube 上でも現在リリースされてまして、私も拝見したんですけどね、確かねプールで撮影してませんでしたというふうに伺ってみたところ、このミュージックビデオは Tomorrow's Not There という私のシングル曲から、ビデオになったものなんですけど、プールで撮影したと。とにかくみんなが楽しんでるというのをビデオに収めたんだけど、プールパーティーの模様でファイヤーダンサーもいたし、実はバンドはプールの中でも演奏したと。本当にね撮影中もすごく楽しかったですよっていうふうに言ってたんですけど、じゃあこの曲の意味は、ビデオを見る限りねみんなすごく楽しんでるから楽しむということを伝えたかったのかっていうふうに聞いてみたところ、これはパーティーソングで人生は楽しまなきゃというメッセージが込められてると。全ての曲がね真面目というわけではないから、もうみんなで楽しもうというのが、この曲のテーマですと。じゃあ今夜発表される第2弾のビデオの方は、どんな内容なんですかというふうに聞いてみたところ、これは次のシングル曲 This Time なんですけど、今年の末に発売されるアルバムにも収録されている曲で、このミュージックビデオは YouTube を含めオフィシャルサイト、そしてオンラインサイトでもリリースすると。でも今夜は VIP プレミアイベントなので、このビデオを初めてライブで公開すると。 実はね、この曲はもう少し深い意味の曲で、男女の関係について歌ってるんだけど、実話の話ですと。サビは、自分がねどれくらい彼を愛しているのかというのを歌ってて、ビデオは今までのビデオと全く違ってて、今までの私のビデオでは見たことのないようなショットになってると。実はね、ビデオは、私の彼と私、彼というのは実はエレクトラのバンドのドラマーなんですけど、2人が出演していると。ビデオの中ではラブについて表現してて、2人が仲良く遊んでる姿が、描かれてますよと。じゃあこのビデオ撮影どれくらい時間がかかりましたかというふうに聞いたところ、実はこのビデオは12時間で撮影したと。今まで他のビデオ撮影してきた会社にお願いしたんですけど、常にこのビデオは3本目になるので、お互いのことをねすごく理解してたから、コミュニケーションもスムーズにいったので、割と早くね撮影は終わりましたと。最初の、プロブレムチャイルドを撮影した時は実は朝の7時から夜中の2時までかかったと。で、Tomorrow's Not There の時は朝の11時から夜中の1時までかかったかなと。で、今回のビデオはバンドのメンバーと私だけというキャスティングだったというのもあったので、まあ、他にエキストラがいなかったと、それでダウンタウンで撮影したんですけど、もうとても楽しかったよって、ワインを飲みながらね、結構楽しみながら撮影しましたよというふうに言ってました。
Your hands.
そしてエレクトラはキックスターターというクラウドファンディングで成功されたんですけれども、どのようにそれは行われたのか、そして日本ではねまだあんまりこのクラウドファンディングシステムというのはそんなにやってる人はやってるんだけど一般的ではないから、ちょっとそれについて話してもらえますかというふうに聞いたところ、私たちインディペンデントミュージアムにとってはたくさんの目的を達成するためのアイテムがオンライン上にあると。それは YouTube もそうだし、そこで音楽を披露することができると。昔はね、もちろんそういうシステムがなかったから、レコード会社と契約して、そして結局ショーケースに出たりとか、そういうプロセスを踏まなきゃいけなかったんだけど、今の時代は昔とすごく違ってて、とても美しいと。他のシステムの一つとして、クラウドファンディングがあると。その中で一番有名なのがキックスターターですと。でそれをね見つけた時すごくやってみようと思って、それで実際に、実行したんだけど、内容はアルバムの制作費をそこで皆さんに寄付をしてもらって制作費を集めると。で実際に目標金額が集まり、アルバムをおかげさまで制作することができたんだけど、目標金額というのは30日間で、日本円で150万以上、集まりました。で実はねすごくそれが達成できるかどうか不安だったと。なぜならこれはみんなからの寄付だから、例えば一人がじゃあ1000円寄付しましょうと、で2000円寄付しましょうと、そういう形で募るキャンペーンなんですけど、150万、日本円だと150万という金額はすごく高額ですから、皆さんが本当に募ってくれるのかどうかとっても不安だったと。たくさんのキャンペーンを行いましたけど、もし目標金額に行かなかったらもうそれは全てパーだからって、ゼロだからねって。で大変だったんだけど、自分がいい製品をリリースしたかったから、本当にいろいろ大変な仕事をしたと。でこれが達成できたということについてはすごくね誇りを持ってると。でこれ以上不安に思うことはもうないし、この目標金額の150万以上を実は超えて、トータルで220万円、日本円で220万円集まったんだって。で本当にそれは素晴らしいことだったし、たくさんの作業をしたし、もう寝る暇がないぐらい忙しかったことも事実だと。で一番にはね、1年かけてファンベースをきちんと作り上げたという結果がここに出ましたと。で2番目はキックスターターをやる前にどれぐらいの人たちがね実際に見てくれるのかなというふうに考えたと。で6ヶ月間ねフライヤーを配ったり、プロモーションものすごくたくさん行って、そして実際にキックスターターを始めてから30日間は24時間ずっとねプロモーティングを行い続けて、たくさんの人たちにねプライベートメッセージも送ったと。こういうことをやってるから皆さんヘルプしてくださいというメッセージを実際に私もいただきました。でそのおかげでねたくさんの寄付をしていただくことができて、こういう結果が出せましたよと。じゃあ、何をねキックスターターを通してヘルプしてくれたオーディエンスの人たちと交換したと。基本的にキックスターターってのはじゃあ寄付をいくらしてもらった代わりに、じゃあしてくれた額に応じて CD を渡しますよとか、じゃあそういういろんなエクスチェンジ、交換のオプションがあります。じゃあ実際にエレクトラはどういうことをやったのというふうに聞いてみたところ、もういろんなことをたくさんやったと。でキックスターターを行うにあたってそれは一番大事な部分だと思いますと。 CD や T シャツを提供したり、一番人気だったのはエレクトラのボーカルプライベートレッスン、これを提供したことがすごく人気だったと。でエレクトラは実際にね、講師としてボーカルも教えてるし、プライベートミュージックスクールもオープンしたと。なのでプライベート音楽レッスンというのは、すごく人気があって、それを提供して、他にはプライベートパフォーマンスも提供したと。このプライベートパフォーマンスというのは、例えばあなたのお家に行って実際に目の前でパフォーマンスをすると、そういったものをやったと。他にはカバーソングもやったし、誰かが まあ、エレクタにインタビューしたいという方にはそれも提供したと。で一番ね他にやったことは私の家に、招待してディナーを提供したと。でそのディナーっていうのはねエレクタのお母さんが作ってくれたそうなんですけど、多分結構高額寄付してくれた人には実際にディナー招待ということをやったということだと思います。で全てね何でもクリエイトすることは寄付に、個人的に寄付してくれる方々にとってはとっても大きいことだと思うので、バンドにとってコストが軽減されるためにはそこにいろいろなものをクリエイトして提供しなければいけないと。でね実際にこういうことをエレクトラが行いまして、すごくいろいろねいいアイデアだったと思うんですね。で特に、エレクトラのファンがもっとねエレクトラと距離がファンが距離が近いなというふうに感じたんではないでしょうかというふうに話したところ、もうその通りだと。そこがね本当に素晴らしいとこだと私も思うし、ファンもこのプロジェクトの一員となってね参加するということになりますからねと。なのでバックステージに招待したり一緒に写真を撮ったりという場を設けたり、他にも様々なハプニングをアップデートしてると。で正直に言うとねそれは、お金ではないと。でも彼らはそこの部分をとてもヘルプしてくれたのですごく感謝してるし、みんなが私の音楽をすごく聞きたいということについてすごく私をハッピーにしてくれたと。みんなが、こんなにサポートしてくれるので自分はもっともっとねいろんなことができるんではないかというふうに確信したと。でもちろんねエレクターの歌ってのは本当に素晴らしいんだけど、何よりも音楽へ対しての情熱もエネルギーが非常にすごいので、だからみんなヘルプしてくれるんじゃないっていうふうに私は聞いたんですけど、ありがとうございますと。で私はそれを行うことが本当に好きだし、皆さん忙しいので本当に感謝してると。もしみんながね私の音楽を嫌いだったらきっとサポートしてくれなかっただろうし、私がそういうことを行うことに対してみんな好んでくれるので実際にこういう結果が出たんだと思うと。で、私は実は前は忙しくなかったんだけど、でもそれじゃあね何も起こらないと思ったので忙しくするようにしたと。そしてそれにはすごい情熱があるし、私自身そういうことを行うのが本当に好きですというふうに話してました。今年のですね終わりに、ニューアルバムをリリースするんですけど、じゃあそのアルバムについてちょっとお話ししていただけませんかというふうに聞いたところ、このアルバムは素晴らしいプロデューサーマイク・プロニカ、彼はですねバックチェリーなんかとも一緒に仕事をしているプロデューサーなんですけれども、彼によってプロデュースされましたと。でウエストバレースタジオでレコーディングされたんだけど、このスタジオは丘の上にある素晴らしいスタジオで、マイクがハワーズレコードという会社と5年以上仕事をしているスタジオですと。でマイクはねエレクトラが今までの人生で一緒に仕事をした中で一番の素晴らしいレコーディング職人だと。で私たちは CD をクリエイトしたんだけど、それは11トラックでも10曲のフルソングをアルバムに収めたと。そのうち1曲はシングルに起用して9月7日に発売されると。アルバムの方はね多分今年の終わりぐらいに発売する予定で、リリース前にはたくさんのねラジオなんかでもっともっとプロモーションをする必要があるので、その後での発売を予定していると。でさらにですね1曲ゲストギタリストとしてフィル X がこのアルバムには参加してくれたと。彼は今ボンジョビのメンバーとして活躍しているギタリストだと。で曲なんですけどほとんどエレクトラが書いたと。で数曲ねバンドのメンバーのギタリストが書いたと。じゃあこのアルバムのコンセプトは何なんでしょうかというふうに聞いてみたところ、このアルバムにコンセプトというのは実は持ってないんだけど、アルバムタイトルは This Time というと。で全ての曲はね私が実際に今行ってきたことだったり本当の話だったり、また今の私の人生で起こっていることなんだよというのを表現していると。でいくつかの曲はラブだったり、失恋だったり楽しみだったり、他にはね政治に関することも数曲歌ってると。なのでコンセプトではなく全ての曲にメッセージが込められてて、私が信じてることだったり私が心から感じたり思ったことが全てこの曲には含まれてると。じゃあそれは本当にね素晴らしいねと。なぜかというと、エレクトラのありのままの姿なんでオーディエンスにとってねすごく理解しやすいんじゃないっていうふうに聞いたんですけど、それによってねみんなともっともっとつながることができると自分も思うと。 じゃあ制作はすでに終わったんでしょうかというふうに聞いたところ、レコーディングが4月に終わったと。その後にマスターを行ったり、でもまだ CD カバーの制作作業を行っている途中だと。でマイクはねすごく有名なバンドといっぱい仕事をしている人なので、まあ、スケジュールはきっちりやってくれて撮ってくれたと。で大体全部で6ヶ月ぐらいはかかったと思うと。でレコーディングプロセスの話だけなんだけどね、その6ヶ月はというふうに言ってました。じゃあ、まあね、いろんなアーティスト最近 CD をリリースする人、あとは CD をリリースしないでデジタルミュージックだけをリリースする人なんかもいるんですけど、エレクトラはじゃあ CD もリリースするんだよねというふうに一応聞いたところ、もちろんねデジタルディストリビューション、も行うんだけど CD は絶対リリースすると。で特に CD はライブ会場やツアー、そしてキックスターターで寄付をしてくださった方々へお渡ししなくてはいけないから、もう CD は絶対リリースしますと。じゃあ個人的にねCD とデジタルミュージックとどっちが好きですかというふうに聞いたところ、 CD の方が実際には音はいいかなと。だからデジタルミュージックよりも CD の方が全然いいんじゃないと。そして実際に触ってね中を見れてどういう歌詞であったりとか誰が弾いてるのかと、まあそういったいろんなインフォメーションが CD は見れるけどデジタルミュージックでは見れないからと。で例えばケイティ・ペリーの音楽をダウンロードしたら、ケイティ・ペリーが誰がそのバンドのメンバーにいるかというのを知りたくても、もう全然そういうのはデジタルミュージックでは分かんないから CD の方がいいんじゃないという話になりました。じゃあこの CD をリリースした後の予定はどういうことを計画しているのか聞いたら、ツアーに出れればというふうに思っていると。たくさんの都市に行って演奏できることを願ってますと。そしてインターナショナルのレベルでそれが実現できたらいいですねと。今はすべてレーベルも、プロモーションも自分たちでやってるんだけど、エージェントとつながってワールドツアーの進出ができれば本当に嬉しいと。じゃあ最後になるんですけど、日本のラジオを聞いてる皆さんにメッセージをくださいというふうにお願いしたところ、日本の特にねバンドをやってる方、アーティストの方々に、ちょっとまあ私個人的にメッセージがあるんだけど、すごく日本に行ってライブをやりたいと。そして日本のバンドも実際に行ってこの目で見てみたいと。実現できればすごくエキサイティングだと思うし、違う世界が見れるというのは新しい何かをね感じることができると思うと。私が皆さんに言いたいのは、情熱をずっとね、キープしてくださいと。そしてビジネスサイドのことを行っていけば必ずねハプニングが起きると。今ですねそのパッションという言葉がエレクトラから出たんですけど、まあ、情熱がパッションなんですけど、じゃあどうやってエレクトラねいつもすごい高いモチベーションエナジーを持ってるんですけど、彼女はそれどうやってキープしてるのというふうに聞いたら、私は自分がやりたいことができることを信じてると。で自分それは絶対信じてなきゃいけないと。そして、自分がやりたいことをきちんと見つめますと。どうやってそれを実現できるのか、道を常に探して見つけると。それができなければ停滞してしまうからと。で中にはね途中でやめてしまう人たちもいるんだけど、そういう人たちは本当の情熱がないと。本当にやりたいならやれるし、それが最初は誰かね、みんなが、誰かが出てきても、誰か分からなかったとしても、その人が今までやってきたバックグラウンドを見たりとか、するとその理由が分かると思うし、そういうことをずっと続けてやっていかなくちゃいけないと。情熱、パッションをそこにぶつけてやるのみだと。そしたら見てる人たちは変わっていき、時間がそれをいい方向に持っていってくれると。特に音楽業界はね今ね、時代の流れとともに変化の途中にあるので、他にもっともっといい機会が絶対生まれてくるよというふうに言ってました。本当にね私も彼女の言う通りだと思うし、やっぱりアメリカにはねここまですごく強くね、パッションを持って行動にすぐ移る人がたくさんいるので、ぜひ日本の人たちもね、そういう行動を取ってもらえればと私もすごく思いました。ということで、今回はエレクトラのインタビューをお届けしました。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら番組宛にメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。